はい、10月15日の火曜日です。まだ競馬終わってないんですけども、ちょうどお昼休みで、これから第5レースを迎えるところなんですが、まあ、火曜日は仕事終わっちゃいましたねこれね第3レースにラグビーボーイっていう馬がですね、出走しまして、これ一着しなかったらもうねえ、だってご覧になりました、日曜日のねスコットランド戦、まあ人生であんなに長い20分間っていうのは今までなかったですね。ラスト20分間スコットランドのもう猛攻ですよね、追い上げ、日本が逃げ馬のごとく逃げて、サイレンス鈴鹿のごとく逃げてですよ、でウィーニングチケットのごとくスコットランドが刺してくるという、まあそんな感じでもう頼むから逃げ残ってくれという、逃げ残りました。なんでラグビーボーイもこれ一着するとなんぼでも買えるわけですけどもね、そんなにまあ器にもお金単勝入らないでしょうから、せいぜいまあ1万円ぐらいかななんて、それでも690円もつくんですからね、本当ありがたい世界というか、世の中どんだけバカが多いのよと、バカしか競馬やってないから690円もつくんだこんなもんっていう、はい。でまたこういう場合はですね、枠連で買わなくちゃダメなんですね。生まれ枠の方が安かったじゃないですか、配当9等立てで、1枠も2枠も単等枠だと、だこういう場合は生まれ買っちゃダメですね、枠連の方で買わなくちゃいけないんですね。なんで生まれより枠連の方が、まあ、高配当だった、あるいはラグビーボーイが1着だった、こういう時は人気薄から人気への馬単っていうのも、構想するわけですよ。まあ、例えば要はまあ馬単って馬券買う人いますけどね、一番人気の頭で馬単っていうのは、例えば、馬連に対して2倍以下の場合も珍しくない。当然馬単っていうのは馬連よりもリスクが倍になるわけですから、リターンも倍以上じゃなければこれ見合わないわけですよね。まあよっぽどですよ、これが一着だって確信持っていれば別にそれは構わないんでしょうけれども、でもやっぱ長い目で見ればですね、損して得取れと言うじゃないですか、急がば回れと言うじゃないですか。ですから、でましてやですね、例えば3連単が今一番売り上げの比率としては多いんですか、でもあれ控除率が一番高いんですよね、30% も控除されるわけですよ。それに対して、単幅なんていうのは今 20% ですか。ですから長い目で見れば、毎回 10% ずつ損してんだよと、単勝買う人よりも3連単買う人の方が。ですから、で例えばラグビーボーイ1万円の軍資金があったとしても、ラグビーボーイの単勝にその全額1万円ドンと買える人ってなかなかいないんですよね。でも博打ってそれができないとダメなんですね。はい。1万円あったら、その崩しに崩して、その100分の1の100円玉を100枚。で、100点何点もバラバラダラダラ買うとですね、それ点数がたくさん増えますから、もしかしたら当たる率も高まるんじゃないかな。まあそれ確かに上がるのかもしれませんけれども、でもそのチンタラ博打ほど危ないもんないんですね。一番身を滅ぼしやすい。パチンコもそうです。あんなもんダラダラダラダラ一日中やってる人いますけれどもね。一番良くない博打だと思いますね。女の腐ったような。ですから、修羅の群れというですね。松方弘樹が、まあもう亡くなっちゃいましたけどもね。生前主役を張った映画がありましたけれども、そこでまあ、いい博打のシーンがありましてね、本当に潔くなくちゃいけない、博打打つ場合はもう潔しを、これは大切にしろという、まあ、そういう教えだったんで、ですから私は12レース例えば仮にレースがあっても、軍資金が例えば1万円だったとしたら、たった1レースの1点、まあ、単勝もしくは副賞にドンと1点だけ買うという、そういうまあ、やり方を慎重にして、まあ、やってるわけですけどもね。まあ、なかなか、気も弱いもんですから、3点とかも買っちゃうこともありますけれども。台風も 風というより雨台風でしたよね。雨はまあそれなりに強かったんですが、ただ都心はまあ言われたほどでもなくて、川っぺりの方でしたね。関東甲信で言えば甲信あるいは東北の方に、爪痕を残した感じですか。まあ被害に遭われた方は本当気の毒ですけども、まあですからね、こうなったらもう馬券でなんとか修繕費を稼ぐ以外ないと、国もそんなに保証してくれませんしね、はい。でも競馬はこうやってラグビーボーイも一着しますし、秋華賞の一着が北村雄一で、二着が津村明秀だったんですか。昨日の日曜日オパールステークス北村一着で、アイルランドトロフィーの2着は津村明秀だったんですか。なんすかね、本当に持ってけよと、お前ら金せんだろと、持ってけ泥棒つってんすよこれ、でヘッドライン文章が最女の昇華点、ごめん、再演の昇華点、最女の開花丸という文章でしたね。スプリンターズステークスに引き続いてまたまた左右対称で、同じような文言の繰り返しになりました。でその前回スプリンターズステークス、その秋風の進化点、疾風の進化という文章の時はスプリンターズステークスが 4-4 という揃い目、ゾロ目だったわけですね。まあそうだろうなと、ゾロ目を連想させられる文章だよと思いました。で今回もまあ一応ゾロ目は警戒なのかなというふうにも思いましたが、3日間競馬であるということと、牝馬のグレードレースが2つあるということでしたね。秋華賞とアイルランドトロフィー府中牝馬ステークス。何でしたかね、結果ね。ほんとここまでズバリになっちゃいますかね。秋華賞が枠連3-4。アイルランドトロフィーも枠連3-4と。まあこれ3枠につきましてはね、これほんと相手抜けちゃって申し訳ないんですけども、早いレースの3レースと5レース見といてくれよというふうに私予想書いたと思うんですけども、まあ、つまりこの府中牝馬ステークスっていうのはアイルランドトロフィーというサブがついたわけですよね。でアイルランドっていうのは漢字で表記は愛、ラブの愛ですよね、愛国で、その昨日の東京競馬早いレースに2頭だけ外国産馬、マルガイ、つまりアイルランド産の馬が2頭走ってたということなんですよ。でそのうち1頭が馬券になりましたよね。これどっちか人気性も買っといた方がいいんじゃないのっていう、まあ、そういう私の進言でしたけれども、でと同時に決まり目も必ずチェックねっていう、ですからその馬券にならなかったのレースではちゃんとその差枠が来てるわけですよ。ですからあ、このアイルランド産の馬が走ったレースで3枠が馬券になったのであれば、スカーレットカラーの4枠の軸に対して3枠もぶつけとかなくちゃならないかなって。まあですからね、まあこれは言い訳になりますけれども、前日に予想出すその難しさというか、この早いレースでキーのレースがある場合はそのレース見といてくださいねと必ず書いておきますんで、どうかその辺もチェックしていただければなというふうに思いますね。まあ本当にですね、北村1着、津村2着で、枠連両方、牝馬レース3、4で、って、ね、よく考えてくださいよ、本当にね。せっかく、1500cc もの脳みそ積んで生まれてきてるわけですから、こんな簡単なことですよ。ね、みんなわかんないでね、馬券外れ、馬券いいだけ買って、ストレス溜めて、ばっか見てって感じですけど、スカーレットカラーだってこれ一着しなかったら嘘でしょ。ソウルスターリング隣の馬取り消してですよ、どうしてこれ取り消したんですかっていうですね、そんなもんスカーレットカラーの一着鉄板だよって、大サービス、本当の大サービスですねこれはね。で東京の月曜日の最終レースに1頭、まあ前から以前からですね、ちょっとつばつけといた馬がいるわけですよね。まあそれは4枠7ゼッケン藤田七子が乗った馬ですけれども、まあこれがびっくりドッキリメカであると、この 週末はびっくりドッキリメカが2頭いたわけです。そのうちの1頭は里のアッシュというですね、平地と障害の、2つを股にかけてダブル登録してきた馬なんですけども、まあ、それが赤いヘルメットに入っていったって。今まあこれからレース走りますけどもね、まあ馬券にならないでしょうけれども、まあそれ、馬券になるならないは関係ないんですね。赤いヘルメットを被っていたっていうことが重要で、で、秋華賞は赤いヘルメットの1着だった。まあそういうふうに私は想像しましたけれども、で、まあ実際そうなりました。で、まあもう1頭はその、藤田奈々子が昨日最終レース、月曜日の最終で乗った4枠7ゼッケンの馬と。で、一つ上のアイルランドトロフィー府中牝馬ステークスは、7ゼッケンの両隣の馬連6番、8番という。いや、ね。そんでその決まり目は枠連27だったんですよね。それから1時間後に盛岡競馬場で、マイルチャンピオンシップ南部杯というレースが行われたわけですけれども、この決まり目がなんと227ですよ。はい、2枠と7枠だよ。でもこれあのまあ要するに2枠と7枠の組み合わせで馬券変えようって言ってるんですけども、難しいですよね。あの4通りですか、2277、227727ですか、この3つが3つですか、その中で一番買いにくい22というゾロ目、227だったんですけども、でまして 1.3 倍のあのルメールですね、でもルメールはやっぱ3着なんじゃないかなとこう連想させられるのは、秋華賞の7枠というのは異様な枠でした。ミルコ・デムーロとルメールの外国人が2人入って、その真ん中のシゲルピンクダイヤという馬が3着に入ったんで、ほらねと、南部杯でも橙色のヘルメットをかぶるルメールは3着なんじゃないのっていうふうに言ってくれていたんでしょうし、もう1頭はテルメディカラカラというですね、まあこれから走りますけれども、白州ステークスに2枠3ゼッケンでテルメディカラカラというような、これあれですよね、2000そのこの馬が3歳の時に秋華賞に登録したんですよね。で19頭でこの馬だけ落選したんですよ。で、あの時に1等抽選引っかかった方が3着だったんじゃないですか。で、テルメディカラカラがもしかしたらその秋華賞の2枠3ゼッケンを暗示しているのかというふうにも思え、どう、秋華賞は2枠3ゼッケンが馬券にならなかったって。じゃあどこよと。ね。マイルチャンピオンシップしかないでしょと。南部杯の方なんじゃないのっていうことなんですかね、と思いましたけどもね。なんで南部杯の、2枠というのはこれはまあ必然だったというふうに解釈するべきなのかなっていうふうに思いました。で、まあ秋華賞馬券結構皆さんお取りになっていただいてですね、的中報告たくさん寄せられて、とてもあの嬉しい限り、私としても励みになるわけですけれども、中にはですね、すごい人がいるんですよ。もっとあの、シゲルピンクダイヤから買ってる人いるんですね。私この7枠なんかおかしい枠だなと思いながらも抜けにしちゃったんですよ。で、ましてやシゲルピンクダイヤ、ん?ね、なんかあれなんて、これやっぱり事前には買えない馬ですよね。私程度の、まあ、IQ では。でも、メールに、が来てたんです。事前に。タムさん、これシゲルピンクダイヤじゃないかなと。私はこの馬だと思うんだけどっていう。へえ、そうなんですかと。で、理由が、まあ、あんま書いてなくてですね。どうしてなのかな。で、レース後にですね、ものすごい長文のメールが来たんですけども、本日の朝です。はい。シゲルピンクダイヤ来ましたねと。ああ、来ました。びっくり。と思って、そのメールを読み進めていくうちに、もう目から1枚ずつ鱗が落ちてきまして、まあ、合計120枚ぐらい、鱗落ちちゃいました、目から本当に。と。で、これもっと話したいんですけども、そのシゲルピンクダイヤをその狙った理由をこの場で話したいんですが、メールに他言無用と書いてまして、他では喋ってくれるなと、高本さんのその心の中に留めてくれということだったんで、これはお話できません。非常に残念なんですけども。なるほどと。だからシゲルピンクダイヤだったのか。で、その方は単勝もお買いになられてたんですけどもね。結局、まあ、3着でしたんで。まあでも3着でも値千金ですからね。これね、10番人気の3着ですからね。むしろ、これを軸にして、 3着で枠連外してなんだっていう方がかっこよかったのかなっていう気もさえしますね。私いつもそういう外すんでもそういう外し方した時は精神衛生上とってもいいわけですよ。ダービーとかでも1、2番人気なんだよってですね、でもあの人気のない3着馬を当ててで副賞とワイド買ってほらなと、これでいいんだろうみたいな感じの方が、たとえ予想は外したとしても3着に人気薄っていうパターンが一番なんかかっこいいのかなって自分なりに思ってるんですけども、シゲルピンクダイヤモンドですね、そういうことなのか。でも本当にまあ世の中にはそういうすごい人もいるんだなっていうことで、ですからねやっぱねこれパズルなんです競馬っていうのは、血統状況展開、タイム、まあそれでおやりになられてる方はですね、まあその世界で、なんか頑張ってくださいよと。でもですね目には見えないんですけども、庶民には想像だにできないんですけれども、その目に見えない向こう側でなんかやってるんです、安価があるんですよ。それをですね我々はその想像しつつこの競馬というパズルを解いていかなくちゃならない。でもやっぱりこの25年、私こうやって、活動してきてますけれども、まあそんなにたくさんいるわけじゃないですけどもね、すごい人やっぱいますよ。確実にこれ馬券で儲かってるなっていう人はいます。毎週だって適所報告、いただきますからね。で中島ちゃんもですね、やっぱあの人は切れ者ですね。でちゃんと取ってますからね、あの週刊賞の3-4も取ってますし、アイルランドトロフィーの3-4も取ってますしね、大したもんだと。でそれはちゃんと教え守ってるからですよ。何ですかその教えというのは。登録馬状況の完全なる把握というやつですね。それやっとけばちゃんと、まあねえ、別に超能力がつけなくてもですよ、まあ負けない馬券お小遣いもらえるっていう、そういう競馬はそういうツールとして利用可能なんだということなんですね。はい。でもすでに今週になりますね、菊花賞のヒントもちゃんと出てますよね。なんか2つ3つ出ました、出ましたよねこれ、とんでもないことありましたよ。なんでそういうのも忘れないことですよね。はい。であと菊花賞の登録番見ていったらまたびっくりドッキリメーカーいますよね、とんでもないのがいますね。はい。なんでこれは何を言ってるのかなっていうことを、まあ、枠順出る前からあるいはまあ出た後も、じっくり考えて、その真意を解き明かすべきではないかなっていうふうに思いますね。なかなかまあ難しいですけれども、こうやってチャンスがあるんですから、その正解にたどり着くためのヒントがですねもう散りばめられてるわけですから、今回のクロノジェネシス説にしても、まあ、登録馬の把握していれば、あるいはいろんなレースを見ていれば、だってノームコアの妹ですぜこれ。去年何ありましたか。ノームコアってあの秋華賞トライアルのシオンステークスに出てきてラッパ吹いて一着したのに秋華賞回避するって言ったんですよね。なんでと、なんか疲労が残っているからとか言う。で秋華賞回避した後にエリザベス女王杯のコバに出てきて、コバレースに出てきて人気になってぶっ飛んだわけですよ。でまあ今年コバになってからビクトリアマイル一着したんで、まあ自己完結はしてるわけですけれども、ただそのノームコアの妹であるクロノジェネシスが今年秋ぶっつけ本番で秋華賞に出てきているという事実ですよね。あの時だから秋華賞でと思って、そんでエリザベス女王杯でノームコア買ってやられたやつはちゃんと損失補填が今年あるという、用意してあるということじゃないですか。秋華賞はクロノジェネシスの単勝買ってりゃ去年の負け取り返せるよっていうふうに言ってくれてるっていう以外に私ないと思うんですけども、それが情という世界だと思うんですけども、ですからその情というものを意識できない、わからない、まあ愛情をかけられて育ってない人間たちはこういうことがわからないんですよね。人情の世界ですよ、はい、 それがわからないまま馬券やってもまあいくらやっても無理なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。これからまあ午後のレースが始まりますけれども、東京ハイジャンプなど見つつ、もう寝ます私疲れました。はい。来週も頑張りましょうね。菊花賞はどうかなと思いますけどね。なんで川田ってあれ人気です。すっ飛ぶんですかね。ダノンファンタジーこれもうほんと来なかったですよね。来るわけないんですけども。はい。お願いします。